かがお過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ、先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのトシさんです。トシさん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、今日はウィメンズクリニック大泉学園浜田美智子先生にお話を伺います。本日のテーマは一般不妊治療と生殖補助医療の違いです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。今週もですね、ウィメンズクリニック大泉学園の浜田美智子先生にお話を伺ってまいります。先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
改めて、皆さんですね、クリニックと自己紹介お願いします。
はい、ウィメンズクリニック大泉学園の浜田美智子と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、当院は練馬区にある、クリニックなんですけれども、一般治療でいうタイミング療法や人工授精、そして高度な体外受精というところまで含めて不妊クリニックの専門をしております。はい、特徴としましては、地域の方でも通いやすいようにというところで、都心に行かなくても高度な医療が受けられて、そして提携の東久留米の病院とも大三の病院とも提携してますので、スムーズな流れがあるかなというふうに思っています。
はい、よろしくお願いします。先生、大泉学園の町、はい、いい町ですね。西武池袋線にあるので、池袋から何分ぐらいですか？
多分20分ぐらいで ね、
ね、すぐです。
はい、なんか駅前もいっぱいお買い物して、はい、ね、お夕飯の買い物して帰るのにちょうどいいようなお店とかがいっぱいある町で、
はい、すごくね、住みやすいと思います。
そうね、
はい、
そんな町にあるクリニックでございますけれども、はい、さて、としさん、今週は、
はい、今週はですね、一般不妊治療と、はい、生殖補助医療ですね、はい、その2つを聞きたくてですね、まずは先生、一般不妊治療からお願いします。
はい、先ほどもお話したように、タイミング療法と人工授精とっていうふうにあるんですけれども、まず私いつも初診の時に患者さんにこう妊娠の仕組みっていうところでお話をして、こういう治療ありますよってお話しするので、ちょっとそんな感じで簡単に説明したいと思うんですけれども、はい、まずは精子がね、入ってきて卵管を取って卵巣の近くまで行きますよっていうふうなお話をさせてもらって、そして卵巣から排卵があると、卵管の端っこで受精をして、また受精卵は卵管を通って戻ってきて、1週間くらいかけて子宮に着床しますよってお話をします。だから、つまり妊娠するためには精子がいないといけない、卵管が通ってないといけない、そして排卵してないといけない、そして戻ってきた時に子宮の中にポリープとか子宮筋腫とかそういうものがあると着床しづらいですよっていうところで、そこが大丈夫かなって見るのが基礎検査ですよっていうふうにお話をしていきます。なので、一般治療というのは、そう、卵管を使った妊娠というふうになります、はい。で、そこで検査がどんなものがあるかというふうにいくと、そこが大丈夫かなって見ていくので、精子が入れるかなというところは精液検査になりますし、卵管が通ってるかなというのは卵管造影検査、はい、で、排卵してるかなというのは超音波の検査と、あとはホルモンの採血ですね。ちゃんと月経中に排卵障害のバランスのホルモンじゃないかなとか、あと排卵した後に妊娠維持できる女性ホルモンが出てるかなというところで、採血をしていくっていうところが、基本的な検査というふうになります。
はい、ありがとうございます。はい、スーって入ってきました。
本当ですか？
はい、初めて聞いたんですけど、
はい、
そうですね、もちろん卵管でね、受精するっていう話も含めて、はい、今までちょっとどの先生からも一般不妊検査をここまで詳しく聞いてなかったので、多分皆さん子宮で受精されると思ってるかもしれませんからね。
卵管の端で、そして戻ってくる途中で着床しちゃうと子宮外妊娠というふうになるので、結構皆さんイメージがあーって、そうですね、おっしゃるようにされますね。なので、どこのステップで不妊があるのかっていうところで、一つ一つ検査をしていくっていうところになります。
はい、ありがとうございます。はい、 あ、そうそう、まあ、どんな検査があるのかって今おっしゃった検査が順番にあると思うんですけど、はい、まずそれをあれですか、タイミングさえ行った時にじゃあこの検査を今度しましょうねっていう話ですね。
そうです、そうなんです。なのでそのさっきもお話しましたがやっぱり月経中に見ないといけないホルモンと排卵後に見ないといけないホルモンとでまたあの実は卵管造影ができる時期というのも決まっていて、はい、あの月経直後ぐらいがまあおすすめなんですけど、そうなってくるとあの一気に全部あの検査をするとなると月経中に来て月経直後に来て排卵前に来て排卵後に来てと
大変、
はい、大変。やっぱり女性は来る回数が多いと言いますか、そこの、ね、負担が。でそして何よりもその排卵の時期というのがあのやっぱり多少1日2日、まあ、やっぱりあの長いと 4,5 日ずれますの で、 その周期見ないと次来る日がわからないんですね。なのであのそこがやっぱり他の科と違うところと言いますか、排卵があってのじゃあ1週間後ってなるので、うん、休みの予定を入れるのが皆さんやはり苦労されて、
いや難しいですね。
そうなんです。なのでやっぱりご主人もそういうふうに奥さんがこう調整をしてやってるんだよっていうのを知ってほしいなっていうところもあるので、うん、あの前回もお話しましたが初心の時に来てもらうとある程度こういう流れでやってきますっていうのが伝えられるので、うん、はい、
いや僕も一番最初の一般検査からたくさんあるんです、
はい、そうなんです。
ね、お仕事のねスケジュールとか、そうそう、帰る時間これだから間に合うかしらとかね。
そうなんですよね。はい、うん、ただまでこういうの聞いちゃうと、じゃあそれじゃあ私は通院できないわって思われちゃうとあれなので、ね、あのやれる時にやれることで大丈夫ですよってお話はさせてもらってるので、うんね、はい、の全部一気にやるってなるとまあそういうふうになりますけれども、周期周期を使って来れる日でやりましょうっていうふうにはできますので、うん、はい、うん、あのご都合をつけてきてくださいというふうにはなります。
なるほど。
はい、
これ、まあ、旦那さん、うん、男性側の検査としては、は
い、そうですね、あの、ね、精液検査というふうになるんですけれども、うんうん、やはりそこが結構まずハードルが、まあ、奥さんも旦那さんにお願いするのに結構ハードルがあったり、
あ、
そうなんですよね、うん、あのお家で取られる方もいますし病院でという方もいますし、うん、そこがやはりあのお家にはお子さんがいるのに難しいという方もいたりとか、うん、いろんな状況があるのでなるべくこうストレスかからないようにいろんなあのそうですね提案をしてあの検査をおすすめはさせてもらってます、うん、はい。
じゃあ女性側の方からするとまずその、まあ、一番最初にする検査っていうのはホルモン検査なんですか？
そうですね、あの来た時に合わせてにはなるんですけど、うん、あとはもうやっぱりこう排卵の前に来てもらうような感じで、あのここからねちょっとその一般治療の話にもつながるんですけど、うん、やっぱり排卵前に来ていただいて排卵しそうな日がここだよってことをお伝えしてタイミングを取っていただくのが、まあ、タイミング療法となってきます。でやっぱりここでこうご主人がこの日だよって言われるとなかなか難しいとかっていうのが、はい、そこがやっぱりちょっと男性にとっては負担がねやっぱり最近あるのかなっていうのを結構感じて、こう妊活始めたらちょっとあの難しいですっていう方も結構いらっしゃるので、まあ、その方に向けては今度は逆にこう人工授精が有用だったりっていうふうにはねなってくるので、はい、そのあたりもいろんな結構そのご主人がタイミングが取れないっていうことであの悩まれてなかなかクリニックにも来れないっていう方も結構やっぱいらっしゃるので、
そうなんです、ね、
そうなんです。だから早めにちょっとねあの気軽に来ていただきたいなというところはあります
。そうですね、男性側できることそれしかないのにね、うん、頑張れよって感じですね。ちょっと思います。
はい、
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
引き続きウィメンズクリニック大泉学園の浜田美智子先生にお話を伺います。
そしたら次は生殖補助医療の治療がどんなものかっていうところなんですけど、さっきねあのトシさんもちょっと感心されてましたが、その卵管でのお話ですよね。こう受精してあの1週間後に戻ってきて着床しますってお話したんですけど、体外受精の場合はそこの外の世界で受精から5日間の間を見るというふうになります。 なので実際こう採卵っていうのは卵を取ってで精子と受精させるんですけど、まず受精するかの確認ができるということ、でそこから5日間育てていきますので、ある程度こう染色体異常があるとか何か異常があればストップしますので、5日まで育つとやっぱり妊娠率がやっぱり30代の方だと 40から50% ぐらいというふうに上がってきますので、まあそこでやっぱり確率が高いというふうにはなってきます。なのでそこで5日まで見たものを一旦凍結をして、次の周期以降に排卵から5日っていうところに合わせて戻してあげるというところなので、卵管がなくてもできる治療ですし、順番にステップアップした方にとっても効果の高い治療というふうに、なります。
ありがとうございます。大体こう採卵されて卵っていくつくらい取れるものなんですか？
それはですね、年齢と卵巣予備能のホルモンによるんですよね、なので多分以前も多分卵巣予備能の話とかね、した回とかね、あるかと思うんですけれども、やはり卵巣予備能のホルモンは年齢の排卵すると減ってきます。それはもうどんな方でもそうなんですけど、まあ、年齢相応の平均の値があれば、まあ、ある程度数は取れてくるかなっていうところはあるので、まあ、そこはちょっと刺激方法によって多く取れる方、少ない方とか、あとはやっぱり卵巣予備能が低くなってしまうとやっぱりあまり取れなくなってはくるので、そこはまあ年齢と値とで、まあ、刺激方法相談して、まあ、もちろんやっぱり皆さん多く取れる方がいいかなっていうのはありますので、そういう感じかなと思います。
ありがとうございます。やっぱ生殖保障医療となるとやっぱり染色量の検査があったと思うんですけども、いつも私たちの検査を使ってありがとうございます。ERA 検査、MRS 検査ですね。これ先生どういうふうなタイミングでこう患者さんに提案されますか？
そうですね、まずは、今話したタイミングと人工授精が、ね、できなくてステップアップをすると、まあ、一般的にはやっぱりガイドラインとしても通常の採卵をして移植をしてっていうふうになっていきます、でやはりこう着床障害が疑われる方というのはやっぱり3回以上良好肺を移植しても妊娠しないとか、まあ、ある程度定義はあるかと思うんですけれども、 でもやっぱり流産を繰り返されている方とかで、やっぱり検査をしてその検査に結果に合わせて移植をするとやっぱり成功していきますので、少し回数をして難しい方に提案することが多いんですけれども、結構皆さんよく勉強してこられるので最初からしたいという方もいらっしゃいますが、
知ってらっしゃいますか？
そうですね、やっぱりで先進医療を使えるっていうところで、やっぱり最近皆さん検討される方が多くなってきてるかなとは思います。
先進特約とかね、入ってる方も、
そうですね、医療保険でね、結構、皆さんよく使われてると思います。
ありがとうございます。先生、ステップアップについて教えてください。
今度は、タイミング療法の次は、人工授精というふうになるんですけれども、人工授精というのは、こう、排卵日に近いところで、ご主人に再生していただいて、こう、精液を持ってきていただいて、運動率の高い、より、妊娠を高めたような状態で、子宮の中に入れてあげるというふうになります。で、なので、一般的には、こう、卵管から先が、通っていて、排卵もあってっていうのが、前提というふうになります。で特にやっぱり夫婦生活が取りづらいご主人とか、あとは精液検査してみたらちょっと数が少なかったですっていう方にとってはやはり有用なものになってきますので、そういうことがある方はもう人工授精からとかっていうふうにはなってきます。で、目安としましては、もう先週お話ししたように、こう年齢でこう妊娠率っていうのは変わってくるので、基本的にはこの半年をどう使うかっていうところが結構大きくて、35歳未満の方であれば特にさっきお話した基礎検査異常がなければですね、大体タイミング療法6回ぐらいしてみて、でダメだったら人工授精にステップアップをして、で人工授精というのも大体3回から4回ぐらいまでが妊娠比率が高くて、こう回数を増やすから上がってくるってものではないんですね。なのでだいたい3回ぐらいをめどにしていただいていることが多いです。あとは奥様の年齢が35歳未満とか、夫婦生活今までちょっと、ご主人の原因で取ってこれなかったっていう方は6回ぐらいまで人工授精をっていう感じですけれども、なので、30代前半までであればタイミング6回、人工授精6回で、そして体外受精という感じになりますし、35歳 歳から40歳の方でしたらタイミング3回、人工授精3回とかって、うん、まあ、その6回っていうところがポイントになってくるかなという感じ。あとはちょっと最近印象的に思うのは、結構皆さん本当に生理来て本当にがっかりするんですと、あの妊娠してこうやって頑張ってるのにっていうふうになるので、そういう方にとっては結構あの後でお話しますけど、体外受精は結構あの医学的にも確率の高い治療なので、まあ、回数にこだわらず早めにステップアップしてもいいんだよってお話はやっぱりさせていただいてます。はい、じゃあ、先進医療は、あと他にですね、こう、採卵に向けてのところで、精子を選ぶ方法っていうところで、あの、膜構造を通して、あの、通常は精子は遠心処理をして、あの、選んでいくんですけれども、そうすることによって、こう、精子の DNA の、あの、損傷が増えるっていうふうに言われますので、そういうことを減らすっていう目的で、あの、膜構造をね、通して、網を通すんですけど、はい、そうすると形のいいものだけが通っていくので、うん、よりそれで、あの、流産率が下がるとか、そういうことは言われてるので、そういう先進医療ですかね。 あとはタイムラプスといって、はい、培養の方法ですよね。中にカメラはついてるので、外の外的要因を減らせるとか、はい、そういうところも当院はしております。
ありがとうございます、
はい、
先生、それではですね、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。妊活を考えている皆様にですね、ぜひメッセージをお願いします。
はい。そうですね、なかなか産婦人科というのは来るだけでも結構ハードルの高いところかとは思うんですけれども、やはり自分の体をまずよく知って、人生設計を立てていただきたいというところがありますので、まず気軽にちょっと来ていただいて、お悩みとかを聞かせていただいて、で、なんとなくこういうふうな、治療をして、方法があるんだよって知っておくと、きっと将来の、不安がちょっと取り除けるかなというところがありますので、気軽に来ていただきたいなというところと、あとは最初にお話ししたやっぱ年齢によってどうしても女性は妊娠しづらくなりますので、まあ、やっぱり早いに越したことはないというところはあるんですが、そういうことをちょっと頭の片隅に置いていただいて、そうですね、頑張りすぎずといいますか、いろいろと医療で助けて差し上げられることも多いかなと思うので、気軽に来ていただきたいなと思います。
はい、ご出演いただきましたのはウィメンズクリニック大泉学園浜田美智子先生でした。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週もありがとうござい
ました。ありがとうございました。
そして、まあね、今月10月ですけど、11月には学会があるそうで、
はい、
あ、
そうですね、この学会は私たち日本では生殖医療分野で一番大きい学会でして、はい、生殖医学会というものが名古屋であります、
はいはい、場所はどちらなんですか。
場所はですね、名古屋のポートメッセ名古屋ですね、ここであります、
はいはい、お日にちが
11月の14と15、木金ですね、うんうんうん、にあります。いろんな先生、いろんなメーカー、最新の情報、
はい、
そういったものが、ま、研究の発表ですね、たくさんあります、
うん、
私たちもブースをですね出して展示して、はい、検査ってなるといろんな資料が、新しい資料も出てきます、
はい、
私たちビトロライフグループですので、タイムラプスの話があります、
うん、
そういった私たちのタイムラプスの綺麗な画像、ぜひですね、見に来てほしいと思いますし、また培地に関してもですね、精子の方でですね、酸性をですね、抑える GX シリーズっていうのがあってですね、はい、そういった培地もあるので、ぜひそれ一度見に来てほしいなって思います。いろんな製品をこう紹介しているので、ぜひですね、お越しください。
はい、ぜひ、ビトロライフのブースに、ね、
その通りです。
はい、はい、皆さんお立ち寄りください。それでは、次回も同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。